もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
2月13日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、木部敏夫と
シーラと
ユキサダイさんです。
この3人で、
はい、
はい、
2月13日、
はい、13日
バレンタインイブの今宵生放送でお届けしたいということで、まあなんかね、監督もいろいろなメディアにお正月あたり私見ましたけど、はい、今月も帰ってきていただいて生放送
ありがたい
感じでございます。じゃあまずはタイトルコールから参りましょう。
月刊ユキサダイさお、よーいスタート。
月刊ユキサダイさおのポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイさおは皆さんからのメールファックスリアルタイムでお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番で受け付けています。
今月ね、番組スタート前から結構いっぱいファックスメールが来ておりまして、
はい、
まずはこちら。
はい、ラジオネームキノキノさんです。ピンクとグレーのお話をお願いします。ユキサダ監督の映画はロックンロールミシンが一番好きです。切ない感じの映画になるといいな、楽しみといただいて、
まあこれあの先月の半ばぐらいですか、発表になりました、ニューズ加藤茂明君の小説ピンクとグレーを、ユキサダ監督が映画化と、もうびっくりは、私たちもいつの間にで、これは今絶賛制作中、
そう言っちゃいけないって言われてた、
言っちゃいけないって言われてた、
あのほら情報解禁、
はいはいはい、
それ言わなかったんですけどね、
それね、まあ、新作を 何やらやりそうだという話は先月もちらっとしましたけど、
そうなんですよ、これなんですよね、
もうこれ今だ撮影中な感じ、
いやもう撮影終わりました、
はもう終わり、
終わりました、
もう終わり、
1月の中旬クランクインして先週終わりました。7日8日に打ち上げをやったんで7日ですね。
もう打ち上げもやったの、
終わりました、翌日に打ち上げやってもうすっかりで、もう日曜日に最初の編集ラッシュが上がるぐらいです。
えらい、もうガンガン進めてますね、先にな
のに来年公開なんですね。
あら、まあまたこの長いですね、待ち長いですね、
来年公開なんですけど、まあまあいろいろ CG とかもあるんで、まあ CG とかあるけど、まあそのあの自然な CG ですけどね、なんか特になんか別に宇宙に行ったりとかするわけでもないんで、まあ青春映画ですからね。
いろんなね、このあのネットなんかの記事なんか見ると、ゴー以来のストレートな青春映画を手掛けるユキサダイサオ監督みたいな。
あ、それは嘘です、それは嘘ですね、
嘘なんだ
それね、その記者の人がそういう風に先入観でそう言ってるだけで、ストレートではない青春映画ですね。ゴー以来の、あの僕が言ったのはゴー以来に土正面から青春映画に取り組んだと僕は発言したんだけど、決してストレートではないですまあゴーもね、ストレートかっつって見たらいろいろね、葛藤もあるわけで、まああれはでもまあまあストレートな、やっぱ青春映画って感じがするけど、どっちかというとロックンロールミシンが好きだってさっきおっしゃってた方いらっしゃいますけど、鋭いなと、これロックンロールミシン近いんじゃないかと、屈折してますね少しね。あのニュースの加藤茂明さんっていうね、加藤茂明君っていうそのメンバーが小説を書かれたんですね、
もうかなり多彩な人みたいですね、
ていうかもう小説家として3冊の長編と、もう短編を発表し、今ずっと短編集出すために短編ずっと発表してるみたいなんだけど、まあどんどん腕を上げてらっしゃると思うんですよね、彼自身は。でまあよく本人とも何度も飯食ったりしてるんだけど、いやよく言われるんですよと、ゴーストは書いたんじゃないかと、でもそうじゃなくて、もう締め切りで追われて結構書いてるんだから、なんかこうなんかね、あんまり軽々しくゴーストとか言ってほしくないなみたいなことを、まあ苦笑いしてましたけど、
忙しいでしょうにね、本業の方もあるから、
まあ彼自身は非常にこのピンクとグレーっていうのは まあ、芸能界にちょっと芸能界に入っていく少年2人が、
うん、
少年時代からずっと一緒に成長してきた2人がたまたまその読者モデルにスカウトされて、うん、そこからこうそれを足がかりにどんどん一人は栄光の道を、一人は挫折の道を味わっていくんだけど、栄光の道を歩んでた人間がある種、うん、ある途中で死ぬんですね、
うん、
で残った彼が彼のそのやり残したことっていうか、うん、彼が生きていた道を彼がもう一度そこから彼の代わりに歩み出すっていう話なんですよね、
うん、
原作は、
うんうんうん
うん、で我々それを読んで、うん、すごくまあ、感銘を受けてる部分もあり、うんうん、さすが芸能界でずっとやってきた彼の中のやっぱなんちゅうの役者とかアイドルをやってた彼にしかわからないニュアンスみたいなものがものすごく面白かったんですけど、そこにちょっと手を加えました。
お、映画ならではのアレンジがやっぱ加わっとるわけですね、
うん、だから小説をまず1年ありますからね、
うん、
小説もぜひ飲んでほしい。多分小説読んだ人はちょっと驚くような構成になるし、
まずじゃあ原作の方読んでた方が変わった分を楽しめるっていうことですね、
うん、もうある、それはあると思います。
なるほどね。
ちょっとね青春残酷物語な感じってか、まあまあ大島渚さんの青春残酷物語とは違うんですけど、もちろん、
うんうん、
ちょっと青春残酷ストーリーみたいなとこがね、
うーん、
やっぱ青春ならではのそのなんだろうな、ね、挫折っていうものを掴みきれない何かっていうもの、うん、それを追い求めるがゆえになんか非常にこう空回りしたり挫折したり足を引っ張られたりとか、
うん、
いろんなものって出てきますよね。そういう物語になってるから、うん、で主人公が平成ジャンプの中島裕斗くん
ですね。彼今結構ドラマーとかもね、
そう今月9のデートの中で、
うん、すごい面白い役をやってますよ、うん、
彼はそれの撮影もあるのにもかかわらず映画やってましたからね。
並行してたわけですね。
だからこれいつそのデート撮ってんのって感じ、僕らも、
うん、結構デートの出番多い役
ですよ。多いでしょ。でその脚本が、うん、今僕が稽古している趣味の部屋の小沢亮太くんだよね。
あ、そういうリンクもしてるんだ。
で小沢くんに昨日、はい、小沢くんデートでさ中島優斗くん出てるでしょ、あ出てますね、うん、僕の映画の主演中島優斗くん、あそうなんですか、いろいろなんかそっちに幸せ行ってなかったって言ったんですよ、はい、だって月9やってるわけだ、はい、いや僕好き勝手書いてますよ。
マジ
彼は 3番手か4番手の役ですけどね、
うん、
出番も結構ありますよって言って、
うんうんうんうん、
それってなんか要請なかった、ちょっと出番を減らさなきゃいけないとかそういうこと言われてなかった、そしたら申し訳ないなと思ってって言ったら、いやいや僕好き勝手書いてますから普通にやってますよって、普通にオンエアされてるし、
いや俺てっきりなんかこの、ピンクとグレーの制作のニュースを聞いた時に、うん、デートは、うん、まあ、去年ずいぶん前に撮っちゃってたんだなって、
う
ん、
違います違います
って思ってたんですよ。じゃないんだ、
小沢くん昨日もう書かなきゃって
。マジですか。
昨日いてなるべく早く帰りたそうにしてたから。
いやリアルタイム進行中だったんだ。
へえ。
だからねすごい、それが面白いでしょ。だから次の僕の2月から今やってる稽古やってるんですけど、趣味の部屋の脚本家と俺が中島優斗2人とも偶然にも起用していて、でそれが偶然にもそういう会話になってるっていうのは、でいつ彼は撮ってたんだろう。だってうちは優斗いましたからね、現場に
ずっとね。
なおかつそんな眠そうにしてたりとか、うん、そうじゃなくて結構ずっと共演者の須田とね一緒にね、はいはいはい、須田将暉
君
すげえ仲良くなって、はい、もうずっともう本番ってギリギリっていうまでもずっと喋ってますからね。
元気だね。
かなり元気だし、早朝狙いですごい朝読んだりとかね。
双子？
二人いるんじゃないですか。
それは真夜中の5分前でしょ。
あいついつそのデートっていうのを撮ってんの。僕はそのデートを拝見してなくて、どれぐらい出てるかも知らなくて、まあでもこっち主演やってるわけですからね。え撮休だって2日ぐらいしかなかったですよ、うちは。
はあ。 忙しい人は忙しいんですね。
だからそれ毎週ねオンエアしなきゃいけないから、いや恐るべしですね。
恐るべしですね。
いやまあ主演がまあ中島裕翔くんなんですけど、うん、もうさっきもちょっと出ましたけども、その他出演者が、須田まさきさん、加穂さん、岸由紀乃さん、はい、そして柳楽優弥。まあ私ねもう柳楽優弥くん最近注目してるんですよ。青い炎っていうドラマがすごい良かったから、ぐんぐんなんか良くなってません？
ね、存在感がね、
なんかもう子供時代とはまた違った大人な魅力が出てきてる感じもします。
怪しいなんか魅力ですよね、
なんかね。俺子供の時から柳楽は知ってて、
はいはいはい、
僕の忘年会に15歳の時に初めて来て、うち の, あのすごく仲がいいスチールカメラマンがずっと柳楽君を撮っててね、子供の時から、だからもうお父さんみたいな感じで、杉山さんっていう巨匠がいるんですけど、で一緒についてきてうちの忘年会にいたんですよ。その時は言っていいのか分かんないけど、ずっとパーカーのこうパーカーを上からこうかぶって誰ともなんかこうなんか
遮断して
るような、うん、こんな楽しい忘年会にいるのに、うん、なんで君はそのパーカーかぶって
こもってる
ずっといるんだなのに受付にいるというちょっと変わったやつで、でその頃のこと覚えてるって言ったら、いやあの時豊悦さんがかっこいいなと思ってたんですよとかって言ってたんですけど、そんな彼がもうねだいぶいろんなことを紆余曲折ありながらも大人になって、まあ、初めて要するに僕の映画に出たわけですけど、いやまあまあまあちょっと面白い化学変化がこのキャスティングに起こってて、ちょっと複雑なこのキャストの人たちがね、普通に今発表されてるけど普通にその役はやらないですから、途中から味が変わる感じ、これ食べてたらあれ途中から味が変わったって感じ、
なんかあの何あのなんかこうか味が変わるガムみたいな、そう
グミみたいな、
途中から味が変わります。
ほう
そういう映画なんですよ。
またなんかよくわからない例えですな
一筋縄ではいかない感じですね。
またね宣伝しにくい映画
なるほどなるほど、
だしそのまあ簡単に言うと前半と後半では本当に味が変わるし、まあだから最近の僕の傾向ですね、双子でどっちがどっちなのかわからないとか、やれそういうオチがなかなかこう今度は愛妻家で言えばで途中から話が変わっていくじゃないですか、
はいはいはい、
それのもう漏れなくこのピンクとグレーも漏れなくそれの方向性の、
そうなんだ。
じゃあまたなんかまあまたなんかこう見逃さないように見なきゃとか2回目見ると印象が違うとかいう、
やっぱ最初に台本読んだ人たちはすごく複雑だと、文字だけ読んでると、ただ撮影していてその実感はやっぱり払拭されるっていうか、やっぱり役者たちがやっぱそれぞれの役を自分たちが一番分かってて、でその自分たちの中で整理できてるからそういう芝居をするんですよね、明確な芝居を、だからね、まあ、より複雑になったとしてもそれをちゃんと普通に素直に見ていけば分からない話ではないんですよ。特に難しいことを難解なことを言ってるわけではない、ただあんまりこういう構成で映画を作ったのは見たことないなと、まあ、一つあるならばベンダースのことの次第
は
とかね
は
かなとかという話をしていて、でもそれも、まあ、ことの次第もね、SF 映画を撮ってる撮影の人たちが途中から お金が、ね、なくなったんでカットって言ってこれ以上撮れないってなって中断して、お金を出資者を探しに行くって話に、
どんどん全然違う
SF 映画かと思いきや
違う映画になっていく、
違う映画になっていくっていうのと、ちょっとそういう味が変わるっていうのはそういうことですかね。
いやちょっとまあ公開はこれは来年になるんですかね。
来年ですね、ちょうど1年後ぐらいですね。
待ち長いな
2016年に公開されます。
あら
1月号じゃないですかね予定は。
じゃあまあそれまでに私たちはまあ原作を読んで、ちょっとこうイメージ膨らまして、
そうですね、
映画見た時にどこがどう変わってんのかっていうのをね、楽しみにしたいですけど、
まあ3週間で撮ったんですけど、なんかすごくそのテンポよく撮れたし、なんですかね、プロデューサーたちはすごく楽しみにどんどん むしろなっていった感じが、周りがね、まあ、こっちは必死なんでとりあえずもう悩みながら撮ってはいるんですけど、まあ久々の青春映画をやってまだ46にして青春映画撮れるなと、なんか意外と面白かったですね。この若い俳優たちがすごい良くて、彼ら20代前半なんですね。でもう若いやつと仕事をするっていうのもあんまないだろうなと、題材的にも、でずっと思ってたんですよこのとこで。思っていたんだけど、こういう若い連中が、まあ鮭の放流って言ってるんですけどね。
鮭の放流
あの稚魚、昔僕の作った映画があるじゃないですか、はいはいはい、それを子供の時に、はいはい、見てるわけじゃないですか、
うんうん、
この鮭の人たちは大会にカナダは出て戻ってきたっていう
なるほど。
プロデューサーとかもそうなってほしいものですけどね。生沢さんの、僕中学生の時に生沢さんの映画を見て、生沢さんと一回仕事してみたいと思ったんですよってプロデューサーがバーンと1億円持ってきましたとかって言ってくれるそういう鮭が、そういう鮭がね戻ってきてくれれば、僕もこれまたもう一回予算をかけた映画を返り咲きできるんじゃないかと。ただ今はもう僕は低予算でもこうやって作ってますけど、でも低予算でも自由にやれたし、こうやってお願いされて作った映画でも結果自分がやりたいようにやれてるのと、あと若いその一緒にやってるこの俳優たちが、まあまあ主に GO とか世界の小さい愛叫ぶとか、近いところだとパレードとか見てるんですよね彼らは。でそういうのやりたい、そういうだからみんながなんか生田組生田組って生田組に熱く参加してどうのこうのってみんなが挨拶で言われるとちょっとくすぐったい感じもしますけど、ね、でも今の生田組を支えてるのはこういう若いこの、ね、中島裕太君は初めてだったけども、須田とかね、加穂ちゃんとか、もうこれ実力派ですからね。で柳楽もそうだし、で岸井ゆきのちゃんっていうね、これはちょっとねいいですよ、今後
注目
です。東京ガスの CM でオンエア中止になった、ちょっとなんかねお蔵入りしてしまった CM があるんですよ、幻の CM が。で YouTube とかで超話題になったんですけど、それ見た時にあこいつ誰だと思ってすぐ会いたくて、すぐこれでもうちょっともうほぼこの子いいと思ってて、でオーディションとかもずいぶん前に会わせてもらったんですね、これ結構最初の段階で。したらもう会った瞬間にあこれは面白いと思って今回キャスティングしてる子なんですけど、
すげえな。なんかまたこの人たちがまたもうねどんどんどんどん伸びていくわけでしょ。
そうですよ、
また
もう
そうさらに大会にね、
大会に
で戻ってくる場所が分かんなくなったりする
こっちだぞーみたいなな
んかねこう目印を作
っとる。そんなに忙しい中で、こう1月2月結構生田監督をテレビで私見たんですけども、あれも撮影中とかにいろいろ出てたりとかしたんですか。
何見ました。
見たのはね、それこそ岩井俊二監督のムービーラボ、
NHK E テレ、E テレのね、
これも NHK ですけど、あの石田ゆり子さんが出てた朝市、これにもなんかコメントを寄せていらっしゃいましたし、結構忙しいとか言いつつもテレビ出てんなみたいな。
すごいチェックされてますね、キベさん。
たまたま本当にそんなに一生懸命テレビ見てないんだけど、なんかたまたま見たら、
ね、それすごいすごい話ですよ。
ご縁です。
すごいですね。
なんかこう引き寄せられたんですかね。何か
匂いがしたかも。
岩井監督のムービーラボは、今Eテレで昨日かなやったのかな、
木曜日の夜
やってると思うんですけど、もう最終回終わっちゃったかもしれないですけど、まあ再放送もあると思うんですけど、あれはね12月に撮ったんです。実は突然言われて、ラブストーリーって要するにあの特撮とかホラーとか
あのヒューマンとか出てくるんですよね。
であって、まあ大林監督だとか清水監督だとか、ジョーンのとか、あとなんだ庵野さんと樋口さんが出たりとか
特撮とか
特撮 SF とかっていう、うん、それでラブストーリーは僕だったんですけど、うん、ゲストに呼んで、うん、でまあラブストーリーとはいかなるものかと、ずいぶん長く撮ったんですけどね、
あれ
10分ぐらいになっちゃって、
ね、短かったですよね、
うんうん、もうほとんど捨ててますね、うん、ですごく評論家の2人とかがいるのに、うん、ですごく面白いことを言ってるのに、うん、ほとんどカットなんですよ。
あ、もったいないな、
もったいな いな、もう再編集するべきなんです
ね、長いバージョンで見たいですね、それは。
でもまあね、なんかもともと坂本龍一監督、あ、坂本龍一さんがあのなんだっけ、ミュージックラボ、
あ、音楽の
をやってたんですよ、
講義する番組やってましたね。
で坂本さんがあのちょっと何ですか、坂本龍一さんがなんかちょっとご病気に なられて降板することになった時に、岩井さんが、まあ、突然その枠があるんで、うん、なんかやれませんかと。坂本さんとの交流がある岩井さんに話が来て、突然やることになったんだよとおっしゃってまして、でだからまあそういう意味じゃ見切り発車で結構どうやってやろうかみたいな感じの中で探りながらやられたと思うんですけど、うんうん、まあ、僕のラブストーリーの回は結構深い話までしたんですけどね、うん、面白くなかったですか、
うん、なんかもっと聞きたいのにって感じだったですね、うん、俺は、う
ん、なんかね、
なんか絶対明らかに落としてるぞいろんなの話をみたいな、
そう、うん、なんか俺がなんか岩井さんのラブレターをね、いやこれなんかこう批判してるみたいにちょっと見える編集になってて、ある意味じゃ、いや本当はそうじゃなくて、ラブストーリーには何がどういうことがラブストーリーっていうのは効果的だったりとか、いいところなんだ、どういうふうに見せればラブストーリーっていうのは効果的に見えるのかっていうことを話してくれっていう中で、ラブレターに見ることを話してみましょうっていう議題だったんですね。岩井さんもいるし、で僕は助監督だったし、で僕は当時記憶をたどりながら、岩井さんから最初にメールで、あ、ファックスで、当時ファックスですけど、すごい長いあのシナリオをね送ってもらったんですよ、うん、僕は助監督、でまず読んでみてよと、職を上がったから、はいはい、で読んですぐ電話したんです、夜中に、うん、素晴らしいと、すっごく面白いですねと。で実はその時のラブレターは映画にするじゃなかったんです、まだねテレビスペシャルの企画だったんです。でその段階で僕はもらっててやるはずだったんですね、うん、すごく面白い、ものすごく面白いですね。で映画になっていくんですけど、後にそしたら映画になる段で、岩井さんはあのラブレター見た方は分かるんですけど、藤井月っていうね、大人になった、幼少の頃は柏原隆史くんが演じてたんですけど、うんうん、大人になった藤井月はもう谷底に落ちて滑落してしまって、あの山で死んでしまったって設定なんですよね、うんうんうんうん、最後に松田聖子の歌を、青い珊瑚礁を歌ってた、うん、で山の仲間たちはなんであいつ青い珊瑚礁やったんだろうな、死ぬ前にって言ってるだけしかない情報、それを聞いてることがものすごく想像するじゃないですか、うんうん、滑落してしまった、その谷底に落ちてしまった彼の声が最後に残る、でそれが素晴らしかったのに、岩井さんはそのシーンを撮ろうとする、具現化しようとしたんです、うん、台本で
実際にこう
撮った方がいい、役者を入れて、うん、で俺はそれはいらないんじゃないかと、うん、不在の方がいいですよと、うん、見えないからこそみんなが、見てる側もそうだけど、どんな姿で、でその姿を誰も見てないわけじゃないですか、谷底にいる姿を、うんうんうんうん、って話をしてるんです、うん、僕はだからそれがないシナリオではなかったのに、岩井さんが実際それを撮ろうとした意図もがその時は分かんなかった、うん、だ僕は大反対したんですよって話をしてるんですね、うん、それがなんか編集されてるんで、うん、ちょっと変なことになってるんですけど、うん、さら岩井さんはその時におっしゃったのは、いや、ないものはね、映画でない、撮影をしなかったものはないもの、素材としてないんだから、うん、だから結局編集でそれがいらないと思ったら編集で落とせばいい、そしたらまた元に戻るわけで、うん、元々の狙いで、うん、でもやっぱりこれあった方が気持ちが入るなってっていう可能性もあるわけでしょ。だから岩井さんはキャスティングして、その当時誰々がいい誰々がいいっていうすごいビッグネームの名前が上がってたんですよ、うん、死んだ藤井月はもちろんスペシャルなやつが、いや僕はもう大反対したんです、うん、いや撮ったらダメだと、撮ったら使っちゃいますよと岩井さん、うん、だってこのすごいネームが上がってるわけ、その時の、うん、言っていいかどうか分かんないけど、まあ例えば、うん、江口洋介さんだとか、うん、福山雅治さんだとか、いろんな当時のわって、うん、まあ、架空ですからね、仮想で、うん、こういう人がいいよねって、いやいや撮ったら 切れないですよ。
そうでしょうね。
岩井さんもまあそれはそうなんだよね。
そうだよね。
ただ監督としてはないものはないから、うん、そこはせめぎ合いなんだけどねっていう、うん、結構深い話をしてるんですよ、うん、映画を作ることの裏話、うんはいはい、そこはまあまあ必要ないっちゃ必要ないんだけどラブストーリー、うん、ただ映画のほらそういう選択っていうで僕も実は大人になってね監督になって、うん、悩むんですよ。それに
撮るべきか
撮るべきか撮らないべきか、うん、で僕撮らない方圧倒的に僕は場所監督の時と同じで、うん、撮らないって選択を大体最初から決めつけてるはいるんだけど、うん、どっかで撮ってた方がこれは気持ち入んじゃねえかな。それ弱さではないんだよね。それはね、うん、弱さと思う分もあるんだけど、これいらないんですって最初から言って成功させるっていうのもあるけど、例えば背中で芝居を撮る、うん、でも泣いてる姿をね背中で撮る場合もあるわけ、わ、うん、かります、うんうん、でもバーンって泣き顔がポンとカットで役者は実際泣いてるわけで、うん、泣いてる姿の顔をダーって涙を流してる姿を入れた方が感情にできるかもしれないわけですよ、うんうん、撮ってて損はないんです、うん、けどあえて自分の演出としては背中でいいんだって思いたいところなんだけど、うん、そこを撮るっていうことをね、うん、むしろそれがプロフェッショナルなんじゃないかと、それ後で省けるわけですよ。モンタージュがあるわけです。
なんかその監督っていうものの仕事の深みっていうか、うん、結果的には使わないとしても、うん、撮るっていう行為によって何かが生み出されることがあるという、
単純じゃない、
ね、そんな話を結構してるんですよね。
もったいな。
でもそれを岩井さんは、まあ、まあまあまあ要はそういうことなんでっていうことを言ってて、なるほど、僕もそれは、でもただあのラブストーリーにおいてはあの時にやっぱり岩井さんは成功例を一つ作った、要するに藤井月はあのまま死んでいったんだっていうクライマックスの中でみんなが同じ共通する悲しみ、あのいろんな立場が違う中でその話を聞いた時に、そのそういうことがあったんだってことを山で聞かされるっていうことの中で観客もそこにこうなんていうのシンパシーを感じていくっていうか、自分も大切な人の誰かの顔を浮かべたりとか、自分にもそういう境遇があったりとか、そのことを思い出すとか、で要するに不在というふうに、要するに大切な人間を不在にしてしまうことによって非常に恋心をこう恋愛感情みたいな、そこにあったはずの恋愛感情というものを浮き彫りにするっていう手法がラブレターにはあるし、でその時に樋口さんという評論家の方が、ユキサラ監督だと艶の夜はそうですよねと、
なるほど、
だし、ある意味世界の中心あゆさきぶも後半はそういうことに、うん、現代塾はそういうことになってるから彼らは前に進めないでいる、うん、だからそれは僕はやっぱり岩井さんのそのラブレターをの教えっていうか、その時に学んだことっていうか、自分の映画、自分は監督してるわけじゃないんだけど、やっぱそこにある経験値があるんで、うん、艶の夜なんか面白かったですよねって言っていただいて、うん、そこにもうまるで死人のように存在だけしか、もう要するに不在じゃない、うん、存在してるんだけどある種の不在、意味合いとしては不在な肉体だけが横たわってるっていうところに挑戦してますよねって言っていただいて、だからそういう風に連鎖していくんだって、ラブストーリーっていうのはそこに肉体があれば今度は逆に言うとぶつけてしまう、自分の憎悪みたいなもの、愛憎みたいなものをバーンってぶつけてしまったりとかするっていう行為に変わるっていう、もう存在がいなくなっていればもう思いしかないんだけどな、みたいなね、なんかそういうところの話を結構深いところまでね、ムービーラボをね話してて面白かったですよね。
もうそんなとこまで見せてほしかった。
でもここで
今日聞いた人はすごいラッキーでした ね、
ね、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50、FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。